皆さんおはようございます。オープンチャーチ礼拝に皆さんようこそお越しくださいました。またオンラインで参加してくださる皆さんようこそ歓迎いたします。今日は聖書の言葉を分かりやすくお語りしたいと、こう私は願っております。まずはじめに今日の聖書箇所テキストをお読みしたいと思います。今日の箇所は第二コリント人への手紙12章7節から10節です。もう一度言います。第二コリント人への手紙第12章7節から10節です。お手元の聖書をお開きになってください。今日は私がこの御言葉を読ませさせていただきます。7節、その啓示の素晴らしさのため高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストの家に弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私は弱い時にこそ私は強いからです。今日のこの聖書の箇所から私は、弱いけど大丈夫です、人生は変わる、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。今日皆さんにこの場でお会いできて、一緒に礼拝できますことを神様にあって心から嬉しく思っております。また皆さんを歓迎したいと思います。私たちの人生においてはいろいろなことがありますね。願っていること、願わないこと、すごく予期しないこと、昨日も東北ではまた大きな地震が発生いたしました。幸いにもそれほど多くの被害は出ていない模様であります。本当に感謝したいと思います。皆さん、物に対しての人の評価というのは変わっていくものであります。例えば一昔前の日本の製品を考えてみてください。日本の製品は、高度成長に乗っていろいろな日本の商品が海外にどんどん輸出されていた時代であります。日本製品は安いということ、安価であるということ、そして日本製品は本当に便利だ、しかしながら壊れやすい、こういう風評がたくさんありました。しかし今は違いますね。今日本製品はというと、いや日本製品はいい、自動車ほとんど故障がないんです。皆さん、あの50年ほど前はですね、外国の車故障がとっても多かったんですよ、はい、ですけど今の日本車はほとんど故障がない、だから日本車はいい。電気製品どうでしょうか。電気製品も日本の製品はほとんど故障がない、でも故障がある製品も外国のものは結構ある。皆さん、子供が、いわゆる赤ちゃんが飲むベビー用のミルクパウダー、これも日本のものがとてもいいそうです。外国からわざわざ買いに日本まで来て、ベビー用のパウダーを買って帰られる方もいるというぐらいに高い評価があります。これには皆さん日本の研究者の方やまた技術者、働き人が一生懸命研鑽を積んで良い商品を、製品を生み出したからでありますね。皆さん、今の時代はコロナの時代です。全く変わりました。コロナの時代、どこに行っても皆さんマスクをしていらっしゃる。今日も大多数の方々がマスクをしていらっしゃいますよね。皆さん、コロナが始まる前、ヨーロッパとかアメリカではマスクをしている人がほとんどいなかったんですよ。私はよく飛行機に乗ってあちらこちらに電動に行くときにですね、そしてマスクをはめると周りから変な目でこう見られましたね。こう見られました。いわゆる明らかにこうルックダウンですね、差別、そういった目で見られて、いわゆる風邪をひいてるんじゃないかということ。しかし今はこのマスクはですね、ウイルスを飛散飛ばさないために、防御するためにとても有効であるということが分かったときに、今ヨーロッパでもアメリカでもみんなマスクしてるんですよ。国によってはマスクしなかったら罰金刑を言い渡される、そういうふうに変わってしまった。ですからしばらく前まではマスクしてる人は何 おかしいんじゃないという目で見られて、今になるとマスクしなければならないと。ものの見方、評価というのはそのように変わっていくものですね。皆さん、外見から見て頑丈で、そして強い人に見えても、また立派に見えても、内面は弱い人がいます。また内面はどうでしょうか。逆に外面上がですね、弱く見えても内面は強い人もいますね。私たちの住む社会はどうでしょう。強くなりなさい、一番になりなさい、叱咤激励する社会です。そうです。しかし強くなれと言われても、強くなるわけでは私たちありません。じゃあどうすればいいんでしょうか。聖書はこのように御言葉を教えてくれています。第2コリントの12章の9節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。皆さん、自分の弱さを誇りましょうと、この書簡の著者であるパウロという人は言いました。皆さん、弱さがあってもその弱さを誇れるという人生、それは幸いな人生ではないでしょうか。なぜ弱さを誇ると彼は述べたんでしょうか。なぜこのような逆説なことを彼は発言できたのでしょうか。もし本当に自分の弱さを誇ることができるならば、その人は強い人です。なぜなら、弱さを見せるということ、弱さを出すということは社会では負けにつながっていくんです。ですから多くの人々は弱さがあっても見せない、表さないんです。でも聖書は逆説的な教えを言っています。その秘密はどこにあるか、今日私は皆さんと一緒に考えてみたいと思うんですね。皆さん、弱いけど大丈夫、どうすれば弱いけど大丈夫と言えるその人生を過ごすことができるんでしょうか。今日皆さんのお手元のレジュメに従って3つのポイントからお語りいたします。まず第一、自己観察です。自分を見つめるということですね。人間はなかなか自分が見えないものです。私もそうです。人はよく見えるんです。でも私自身はなかなか見えない。人の良くない点は見えます。そして自分を見ることができないんです。あるいはまた自分を見たくないという意思が働いているのかもしれません。世の中の多くの人々は自分を見ているようで実は見ていない。しかし皆さん、弱いけど大丈夫と言える人は自分を見ているんです。なぜ？弱いと言ってるんですから。自分の弱さを見てるんです。自分は弱いと承知してるんです。ところで、この書簡の著者パウロは神の特別な恵みでパラダイスまで登った人でありました。地上の誰もが行ったことがないパラダイス、彼は特別な人だったと思います。人間として誰もが見たいというパラダイス、天の御国、天国、その実現、願いを、願望を実現した人でありました。まあ、そのような人は他にいません。まあ、その時です、神様はパウロにこう言われました。12章の7節ですね。その啓示の素晴らしさのため、この啓示というのは彼がパラダイスで見たことです。あまりにも素晴らしさのために、傲慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは、私が傲慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。彼は傲慢にならないために一つの棘が与えられたと言いました。皆さん、この棘というこの言葉はどんな意味があるんでしょう。実は棘と傲慢には関係があるんです。棘は言語ではスコロプスと言います。このスコロプスというのは杭を意味するんですね。杭、昔はテント住まいの方が移動していて、いわゆる遊牧民、その人々がテントを張って家畜を連れて移動していきました。テントを張るときに杭を打つんです。杭を打つ、そこでしっかりとテントを張ることができるようにですね。しかし杭は地に刺すために先が尖っているんですよ。そうです。神様はパウロの体に棘を刺されました。皆さん、 私たちは手や足にですね、小さなトゲが、皆さん、この入っただけでも異物ですから、非常に痛みを感じるんではありませんか。ちょっとトゲが指の先に入っただけで、痛いってなってしまうんですね。私はここ3年ぐらい、足の裏にトゲがずっと入った状態が続くんです。どんな痛いかといえば、皆さん、横断歩道を渡るときに、遊歩道を渡るときにブツブツってありますでしょう。あの上に靴を履いて私は歩くんですけど、もちろんそれでも痛むんです。つまりそれほどトゲというのは敏感です。私の場合はトゲではないんですけども、それは私の痛みなんですけど、あるんですね。ですからちょっとした痛みでも私たちの体内に入ったときに異物ですから、その痛みを覚えるんですね。異常な痛みです。皆さん、彼はこの痛みのようにトゲを感じた、トゲを痛みのように感じました。ごめんなさい、トゲの解釈については聖書は書いていません。彼が受けあったトゲはどんなトゲであったかということ、今スクリーンに出てますね。だいたい3つぐらいの説が出てるんです。一つは、彼は強度の近眼であったと言われています。非常に近く、2、30センチまで近く行かないと相手の顔が見えない、わからないというぐらいの強度の近眼であっただろう。2番目はね、転換症、転換の持病があったと言われているんです。だから発作が起こってしまう。今はいい薬がありますから、本当に良い治療がなされていますけれども、イエス様の時代、2000年前はまだまだ医薬品はそれほど発展しておりませんでしたから、医療もそこまで行っておりませんでした。大変だと思います。そして背丈が非常に低かったということです。まあ、このような3つの説が挙げられて、それをトゲと言われています。皆さん、このトゲはサタンの使いによると理解彼はしていたんです。そういう痛みとか、この苦しみとか苦難はサタンの使いですか、皆さん思われるかもしれません。私もここで立ち止まったんです。どうしてだろうか。自分の苦難とか痛みとかハンディとか、そういったことがサタンの津波だ、サタンの使いによるものだ。そしたら、イエス様が交渉外を始められた一番初めの時どうだったでしょう。40日40夜イエス様は断食をされて、その初めにサタンの試みを受けたんですね。3度にわたってイエス様はサタンの試みを受けられた。イエス様でもサタンの試みを受けたということが聖書にはっきり書かれてますよ。そうだな、私たちの人生も、私たちが神様の国のパラダイスの素晴らしさを知ろうと思えば思うほど、御国の幸いを知ろうと思えば思うほど、それを妨害する力が働くということを私たちは知ることができます。私たちは何かトゲがあるかもしれません。そうです、皆さん、病気であるかもしれない、ある方はハンディであるかもしれない、ある方は避けられないような自分の事態、置かれた状況かもしれない、人には言えないようなトゲ、各自が今お持ちであるかもしれませんね。しかし皆さん、それはあなたがあなたという自分を見るために必要なことかもしれないんです。そのトゲがなければ皆さん、なかなか自分のことを見ることができないあなたであるかもしれない。皆さん、そのトゲは他の人には分からないかもしれない。そうですね。でも自分には分かるんです。痛みがあるからです。ここです皆さん。どうすればよいでしょうか。それは正直にトゲに向き合うということです。私たちは普通は痛みとか苦難とか苦しみとか困難とか、そういったことがあるときにですね、避けようとしますよ。そういう話さえも聞きたくないと思います。これは私たちの本性であるかもしれない。皆さん、トゲに向き合うということは勇気がいることです。神様がおられて、神様が許されて、あなたにはトゲを与えられたとするならば、そこに向き合ってほしいんです。そのトゲに向き合うときに、神様は何かそこにご計画があることを知ることができる。皆さん、聖書は自分の心を映し出してくれる鏡であります。そこで聖書という鏡の前に、まず自分を置いてみようではありませんか。ローマ人への手紙の3章10節11節こう書いています。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。皆さん、天と地を作られた神様の前には誰一人正しい人はいない。 また自分から神様を求める人はいない。そして人から指を刺される、そんな何も悪いことはしていないという口では言うけれども、実は人の心というのは本当に悪に染まっていると聖書は教えているんであります。そうです、聖書は神様の前で正しい人は一人もいないと教えています。神様の前に義人はいないんです。ということは、私たちどんな人でも神様の前に罪ある存在である、罪ある存在でありながら私たちは人のことをよく見てしまう、これが私たちの姿であります。そうです、この私も同じであります。私たちが覚えなければならないことは、そのトゲがあるとするならば、そのトゲを私たちは見るということ、勇気がいります。でもそれに向き合っていただきたい、エスケープするんじゃない、そこに神様の大きなご計画があります。これが自己観察です。自分を見るということ、だから自分を見るということがまず第一の重要なポイントであることを覚えてください。第二のポイントは自己受容です。自分を受け入れるということです。12章9節こう書かれています。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。それは私が傲慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。皆さん、著者パウロは自分の棘である弱さを受け止めていることが分かりますね。彼は直視したんです、棘を。そしてそれを受け止めたんです。それは自分が傲慢にならないように与えられたと言いました。彼は何とかして棘は自分から取り去れるように願ったんです。神様に3度にわたって彼は願い求めました。12章の8節、この使いについて私から去らせてくださるようにと、私は3度主に願いました。ユダヤ人の彼にとって3という数字は完全数でありますから、彼が真剣に取り除いてくださいと願ったことがわかります。3度にわたって本当にもう苦しいですから、取り除いてください。しかし答えられませんでした。あのパウロ、偉大な伝道者であったパウロはそれを持ちつつ、つまり受容しなければならなかった。一つのトゲ、それは彼の弱さでした。彼はきっとトゲがなければと思ったに違いありません。トゲがなければ私はこうできるのに。私もよく思うんです。今私は走ることができないです、足が痛いですから。トゲがなければ、私がこれがトゲとするならばですね、走ることができればなというふうに思うんですね。でも走れない。パウロもこの3度に願ったトゲ、取り去ってください、でも取り去られなかった。彼はそれを受け止めたんです。皆さん、神様の視点からご覧になると、このトゲは必要であったんです。私たちには理解できないです。どうしてと思うんです。こんな不幸が、こんな苦しみが、こんな誤解が、こんな理不尽なことが、私たちは思うんですね。私たちはそれを理解することができないことたくさんありますよ。でも神様という方は、私の人生の誕生から、そして終わりまで全部見通しておられる方です。そして必要でないものは与えておられないんです。必要なんです。え、トゲが必要なんですか。はい。パウロは3度にわたって取り去ってくださいと言ったけど、それは十分だと主は言われたんです。十分だと。そうです。その理由は何ですか。傲慢にならないためです。彼は棘を受け止めるざるを得なければならない状況に置かれました。傲慢にならないため。傲慢にならないことがどうしてそんなに重要なんですか。傲慢になれば神様が見えなくなります。傲慢になれば人間関係も難しくなります。傲慢になれば全ての関係が潰れて壊れてしまうからであります。話は変わりますけど、私の生涯で忘れることができないいろんな方々がいらっしゃいます。私は若い世代に、まあ今も若いと気は思ってるんでありますけれども、20代から30代、今から考えると本当に不思議です。 神様の不思議な導きによって世界的な器となった方々に出会ったんです。それは旧ソ連から出てこられた方々、またルーマニアやいろんな国々が出てこられた方々、まあ、その方々が後になって分かったんですが、本当にこの時代を代表するような伝道者であったということが私は後から知ることができました。あれから約50年です。50年の年月が経過しました。彼らがどれほど神様に用いられた器であったかということを私は後から知ることができました。その中の一人、ヤコブ・エソーというロシア系ドイツ人の伝道者がいました。彼の長い人生の証は省略いたします。彼はソ連時代伝道師として4度逮捕されて、25年以上もシベリアの強制労働収容所に入れられ、もう涙なくして彼のストーリーを聞くことはできません。詳しくは私の本、無から有を生み出す神、これをどうぞお読みになってください。神の奇跡によって彼はこの不思議な方法でロシアからドイツへ出てくることができました。そして彼はドイツでその余生をドイツの刑務所の教会士として、ドイツの各地の刑務所を訪ねる、そういう生活を送っていたんです。ドイツ政府の法務大臣から彼は一つのサティフィケートを受け取ったんです。私はに彼は それを見せてくれました。そのサティフィケート証明書にはですね、こう書いてあるんです。この人ヤコブ・エソーはいつでもいかなる時でもアポイントなしで刑務所を訪問することが許されると書いてあるんです。日本では刑務所は牧師が訪ねることが普通はできません。やはり教会士でないと、あるいは弁護士でないと訪ねることができないですね。でもドイツは牧師は教会士のように訪ねることができるんです。ですから普通はドイツの世界はアポイントの世界ですから、アポを取ってから刑務所でも行くんですよ。でも彼はいつでもどこの刑務所でも入っていくこと、いわゆるフリーパスで行けるというお墨付きの証明書を彼はもらったんです。それは彼の背景、生い立ちが本当に大変な生い立ちであって、ドイツ政府が彼を本当に認めたということなんですね。皆さん、彼は人のものを盗んで、また犯罪を犯して刑務所にいられたんではありません。彼はキリストの福音を伝えたために捕らえられて、そして収容所にいられ、投獄されたんです。彼はその体験を、経験を刑務所を回りながらあちらこちらで話し伝えていました。ある時、私は彼が住んでいた北ドイツのパーダボンという町を訪ねました。彼は私を温かく迎えてくれました。本当に幸いな交わりが与えられました。彼には10人の子供さんたちがいます。子供たちも両親と一緒にロシアからドイツへ渡ってきました。彼はその中で一人の息子だけまだロシアにいるんです。その息子のことを彼は語り始めたんです。ヤコブ・エソー巡回伝道師はヨーロッパはもちろんのこと、日本にも何回も来てくれました。またアメリカにもいろんなところを回って世界で福音を、キリストの福音を語り伝えた伝道者です。彼がロシアに行った時、ロシア語は彼は母国語に近いぐらい話しますね。彼がホテルに泊まった時に電話が入った。それは息子からなんです。ロシアにいる彼が、お父さんがロシアに行く、どこで彼は聞いたのか全くわからない消息不明の息子なんです。でお父さんがどこどこのホテルにいることを彼は聞いて電話かけて、そしてお父さんに電話かけて、そしていろんな話をし始めた。実はこの息子はロシアマフィアなんです。って言いました。皆さん、イタリアマフィアとロシアマフィアというのはヨーロッパでは一番恐れられてるんですよ。これほどの世界的な器、人物ですよ。そして彼のメッセージを聞いた時、みんな涙を流してね、悔い改める、多くの人が救われる。でも彼にはこの一人の息子がロシアマフィアになってるんです。どこにいるか息子がわからない。お父さんがメッセージするから来るようにって言っても彼は来なかったんです。どこにいるのと聞いても居場所を言わなかった。彼はそう言いました。暗い世界で彼はそこで働くという、これは私にとって一つの棘であると彼は言いました。エソー氏は私に、 自分が高慢にならないために、神様はこの試練を置いておられると涙ながらに言われました。そしてこの息子のために祈らない日は一日もない、こう言ってました。皆さん、子供を持つ親の心ですよ。マフィアになっても彼の愛する子の一人、その子供のために祈らない日はないと彼は私に言われました。エソー氏はその置かれた棘、与えられた棘をそのまま受け止めていたんです。私もその話を聞きながら本当に涙が出るのを止めることができませんでした。あまりにもひどい、あまりにも残虐な、そのような状態であるからですね。彼は今どこにいるのか息子さんが分かりません。どうしているのか分かりません。でもお父さんは彼のために祈り続けている。小さい時に神様の御言葉を聞き、教会学校に行き、そして神様のことを知っているはず。彼の救いのために、悔い改めのために、彼はお父さんは息子のために祈っていると言われました。皆さん、彼は確かに受け止めたんです。確かにそれを受容いたしました。そこに私は、彼は弱いけど強いという素晴らしさが潜んでいるんじゃないかなということを望んだんです、見たんです。皆さん、私たちも同じです。私たちの理性とか私の思いでとてもと思うようなことであっても、それを受け止めることによって、そこに神様が介入してくださる、神様が働いてくださることによって、実は不思議な神様の技がそこで現れるのであります。第3番目、それは自己認識です。自分をそのような存在であることを認めることです。もう一度9節を読みします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。さらにパウロはトゲという弱さについて述べました。彼はその弱さを認識することによって、キリストの力が弱さを覆う経験をしたんです。皆さん、それはあまりにも素晴らしかったんですよ。弱さがあっても、その弱さを覆う、カバーする、こういうことを経験した。彼はむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと述べた。彼はトゲがあって、弱さがあった、でもそれは問題ではない、ないよ。なぜなら神様がそこの弱さを覆ってくださった。だから私は弱さを誇ることができるんだ。彼はそう言いました。愛する皆さん、私たちには大なり小なり弱さがありましょう。しかしその弱さは決して無駄ではありません。いいえ、神様は私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われます。皆さん、ここに神を信じる人の幸いがあります。弱さがあっても、弱さのうちに神様の力が現れてくださる、しかも完全に現れてくださる。パウロはそのように経験したんです。神を信じ歩む人の人生は、弱さがあっても弱さを覆ってくださる神様の力を経験するものです。神様が覆ってくださるならば、そこには神様の守りがあります。そうですね、神様が与えてくださる平安、神様が与えてくださる慰め、神様が与えてくださる励まし、これらがあるんです。パウロはこれらをキリストの力と表現したんです。いかがでしょうか。私たちは弱さがあっても、キリストの力がその弱さを覆うような経験をさせていただくようなものではないでしょうか。話変わりますけど、米国にファニー・クロスビーという女性の方がいました。ファニー・クロスビー、彼女は多くの賛美歌の詩を書いた人でありました。彼女は生まれてわずか6週間して風邪をひいたんです。そして目に炎症を起こしてしまったんです。ホームドクターがたまたまいなかったので、知らないドクターを呼びました。ところがこのドクターは 処置を誤ってしまった結果、彼女は失明してしまったのであります。そして彼女はなんと全盲という大きなハードルを背負うことになりました。皆さん、普通なればそういう状態に置かれたならば人生を儚く思いますね。また人生を失望しますね。そして人生に疲れてしまう、そう言っても過言ではないでしょう。ところが彼女はイエス・キリスト様にお出会いしました。そしてクリスチャンとなったんです。彼女はイエス様に出会ったことによって人生が大きく変えられたんです。180度変えられました。心に平安と喜びと慰めを彼女はいただいたんです。彼女は90歳を過ぎるまでなんと8000曲もの賛美歌の詩を書いたんです。8000曲ですよ。すごいなと思います。彼女は肉体のハンディを持ちながら神様に用いられた理由を実は次のように語っています。お読みしましょう。私は今までただの一度もその意志に対して一かけらの恨みすら抱いたことはありません。それは若い頃から今に至るまで神の無限の慈しみを信じることができたからです。誰よりも私は祝福され幸福感が魂の底まで満ちているのに、どうして愚痴をこぼす理由などあるでしょうか。皆さん、ファニー・クロスビーを通して私たちは何を教えられるでしょうか。それは神を信じる人の幸いです。彼女はまたこう述べているんですね。盲目の人は目の見える人の成し得るほとんど全てのことを達成できる。え？と私たち思います。しばらく前ですけど、うちの教会にも来られたブラジルに住んでいる日本人女性がいます。彼女も目が不自由でいらっしゃる。見えないんです、両目。でもある時彼女は言いました。私は天ぷら揚げるんですよ。え？ちょっと待って、目が見えないのに天ぷら揚げる。お母さんが彼女に教えたそうです、料理を。目が不自由だ、そういう状況でハンディを抱えている。でも普通の人と何一つ変わらないように仕事ができる。ですからその他にもいろんなことを彼女はなさっていることを聞きました。彼女サンパウロ、今見ておられるかどうか分かりません。私たちの説教いつも参加してくださってるんですよ。全盲の方が天ぷら揚げると私は聞いて驚きました。ですからファニー・クロスビー氏がですね、盲目の人は目の見える人の成し得るほとんど全てのことを達成できると、これは本当だと私は思います。そうです、なんという力強い言葉ではありませんか。皆さん、目が不自由であって本当にハンディを抱えていても健常者と同じようにほとんどできる。自分のそのようなトゲをハンディを苦難を悲しみを愚痴るのではない、不平を言うのではない。いいえ、そこに慰め、神の慰め、励まし、感謝があり、また神様に賛美することができる、そういう人生をファニー・クロスビーは送ったんですね。ですから彼女はそのハンディを持ちながら90歳を過ぎるまでなんと8000曲もの賛美歌の詩歌を書いたんです。素晴らしいと私は思いました。そうです、まさしく彼女こそ弱いですが大丈夫です、こういう方だと思います。それはイエス・キリスト様が私たちの弱さに働いてくださってキリストの力を表してくださるからです。イエス様はこう言われました。マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。愛する皆さん、今あなたは信仰をお持ちであっても、あるいはまた信仰をお持ちでなくても、イエス様のところに来てください。そしてイエス様のところにあなたの重荷を正直に申し上げてください。イエス様はそのことを受け入れてくださるんです。そしてそれが自分のトゲであるかもしれない、正直にそれを告白してみてください。イエス様はそのあなたの告白の言葉を受け止めてくださるんです。そうです、私たちの人生は一度しかありません。どれだけ願ってもリピートできない、つまり大変貴重なんです。一度しかない人生、皆さん、人生にはハプニングがあります。困難もあります、試練もあります、時には倒れそうになることもあるでしょう。しかし聖書は私たちに大丈夫という人生がある。なぜ？それは死を打ち破られた キリストがおられるということです。その方が手を広げて私たちをしっかり支えてくださるからです。ですからイエス様は言われました。私があなた方を休ませてあげます。皆さん、これが愛の言葉です。弱いけど大丈夫です。そうです、イエス様がおられるからです。死を告白した蘇られたイエス様がおられるから私たちは大丈夫なんです。そうですね、私たちはその意味において今日大切なことを学んだと思います。メッセージまとめてみましょう。弱いけど大丈夫です。人生は変わる。3点お話しました。まず自己観察です。2番目自己需要、3番目自己認識です。この3点を今日皆さんしっかりと心に覚えていただきたいと思います。ここに私たちが確かな人生を送る秘訣があります。そうです、弱いけど大丈夫です。パウロは自分の人生を振り返ってこのように言うことができました。12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。愛する皆さん、私たちも自分の弱さを誇れるような人生をこれから送ろうでありませんか。お祈りいたしましょう。心を合わせてください。天の父なる神様、感謝をいたします。パウロは自分の身にトゲがあることを認めていました。そしてそれを受け止めてしっかりと神様にあってむしろその弱さを誇ると言いました。なぜならキリストの力がその弱さを覆うからであると述べました。そしてむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇るとも言いました。なんという幸いな人生でしょうか。多くの人々が自分の弱さを見せない生活をしています。多くの人々がトゲを抱えて苦しみ悩み不平不満を言っております。でも聖書は全く違う教えを私たちに与えてくれています。そこには復活されたイエス様がおられるからです。死を打ち破られたお方が私たちと共にいてくださる方ですからです。神様、感謝いたします。私たちはまず自分自身をよく観察することができるように素直な心を与えてください。また私たちが置かれたその状況を、また与えられた棘をそれを受け止めることができるように私たちを祝福してください。また私たちそれをはっきりと認識することができるようにも祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。いかがでしょうか。皆さん、今日のメッセージを聞かれてあなたは自分の人生を振り返りどんな応答の祈りをされますか。自分には棘がある、苦難がある、悲しみや苦しみがある、自分の思うようには全く進んでいない、だから私はこの道を本当に不満に思うと思っている方もいらっしゃるかもしれません。でも今日の御言葉のように私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、主はそう言っておられます。私たちが置かれた状況を受け止めようでありませんか。そこからことが始まっていくのです。しかもパウロはその弱さを受け止めたときに喜んで、自分の弱さを受け止めたときに神様の力はそこを覆ってくださると告白いたしました。感謝いたします。どうぞあなたの言葉で結構です。お祈りしていただきたいんです。自分は与えられた棘を受け止めているだろうか、自問自答してください。もし受け止めていないとするならば今日今素直な心で受け止めてください。そしてそれを認識していただきたいんです。そして弱いけど大丈夫ですというこの御言葉のようにパウロのように人生を進んでいただきたいと思います。どうぞあなたの言葉でお祈りください。最後に私がお祈りさせていただきます。アメン。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。弱さがあってもハンディがあっても 悲しみや苦しみや苦難があったとしても一時的であり、私たちはそれを超えるところの素晴らしい力がそれを覆うということを今日教えていただきました。感謝いたします。私たちが信仰でこのことをしっかりと受け止めることができますよう、どうぞ導いてください。今私たちがそれぞれお祈りを捧げました。主が私たちの祈りに応答してくださいますように、私たちはこの新しい週にこの御言葉をいただいて歩むことができるように、お一人お一人を祝福してください。感謝いたします。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。